そんなことないっしょ第28回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは2週間ぶりのご無沙汰でした吉安と
渡辺です。
どうも
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりですね。1週間休んだだけな割にはお久しぶりな感じしますね、は
い、そうですね。なんかこう、うん、ここの1週間お休みして間2週間空いて、
うん、
なんかすごく長かった感じがしますね、はい、
あとはまあ前回の、ね、収録の感じも違ったんで、こうやってスカイプで喋りながら収録するのが3週間ぶりですもんね、
そうですね、うん、
それもちょっとお久しぶりな感じがするのかな。
うん、
と写真の話題で最近のトピックとしてはですね、
はい、
私は今日すごい何週間ぶり、一月ぶりぐらいかなに、宇宙ステーションの写真を撮ったんですよ。
お、宇宙ステーションですか。
そう、国際宇宙ステーション ISS ですよ。インターナショナルスペースステーションなんですけど、宇宙ステーションの写真撮るったって、空飛んでてどんな風に見えるか皆さん分かんないと思うんですけど、
そうですね、
うん、明るい、まあ、星みたいなものが、ツツツツツッと空を動いていくんですね、
うん、お
それを、まあ、カメラで撮るんですけど、普通に撮ると星と見分けがつかないんで、三脚にカメラ乗っけて、シャッター開けっぱなしにするとその起点がこう動いているように撮れるんですよ。で、世の中に便利なものがありまして、
はい、
宇宙ステーションが何月何日何時ぐらいか通るよっていうのを予想してくれるウェブページとか、iPhone アプリがあるんで、それを見つつ、あ、今日は7時11分30秒ぐらいに南の空のこの辺を通るぞっていうのが分かって、で、あ、出てきた出てきたって言って写真を撮るっていう感じで、
はい、
結構ね、なんていうのかな、星の写真よりもずっと簡単なんだけど、人と違った写真撮ってる感じはありますね。
ね、宇宙ステーションを見るっていう機会がね、なかなか普段ないの で、
ぜひです、ね、
そういった予報のね、
うん、
ウェブサイトやアプリがあるっていうのもちょっと意外な感じがしますけど、
宇宙ステーションを見ようっていうフレーズで検索していただくと、何個かページがあるので、そこ 見ていただくと、何月何日何時頃っていうのが見えるので、ぜひ皆さん見てみてください。
はい、
明るい光なんだけど、あん中に人が乗ってると思うとちょっと感動します。
ねえ、すごいですね、
うん、
光って見えるっていうのもちょっと意外な感じがしますね。
朝方とか夕方、地面が暗くて宇宙ステーションに光が当たってるっていう限られた時間だけしかその光って見えないんで、なのでいつでも見えるわけじゃないっていうのがちょっと面白いです。あ、
はい、
はい、そうそう、それで渡辺さんは前回の放送から2週間ぐらい経ちまして、
はい、
新しく買ったコンパクトデジカメは活用してますか？
そうですね、デジカメ代わりに使っていたガラケーの携帯、あ、携帯じゃない、あのカメラ機能は、
うんうん、
もう全く使わなくなり、
うん、
今はもう本当にとっさの時だけ iPhone を使って、
うんうん、
それ以外はもうあのコンデジを取り出してっていうのがメインになってきてますね。
そうですか、
はい、
使ってみて、あ、全体的な印象としてどんな感じでしょう？
ね、そうですね、やっぱり今まではね、その どちらで撮るにしても、
うん、
あの携帯のカメラ機能を起動して、やっぱりピント合わせも遅くて、まあ、シャッターのタイムラグもあってっていうのがあったんですけど、
うんうんうん、iPhone でも携帯でもね、
そうですね、
機能立ち上げるまでの時間もかかるし、
でピント合わせもちょっと遅かったりとかっていうのがあったんですけど、
うんうん
うん、やっぱりこうデジカメだと、もうボタン一つで起動して、ですぐピントが合わせて撮れるっていうので、
サクサク
サクサク写真が身近な感じになってます。
いいですね、
はい、
じゃあその猫ちゃんの写真もじわじわ増えつつあるわけですね。
はい、でやっぱりこうね、こうすぐ撮れるっていうのがあるので、うん、今までは結構こう猫が止まってる写真が多かったんですけど、
うんうん、
最近はこう毛づくろいしてて、こう毛づくろいしてる瞬間でか可愛い瞬間とかを狙ってみたりとか、
お
いろいろとちょっと動きのあるの
をちょっと凝ってたりしますね。
はい、
逆にうまくいかないとか、うまく使えてないことってあります？
もともと あまり撮ってなかったのもあるんですが、
うん、
先日ちょうどあの隅田川の花火大会が
ありましたね。
なので、
うん、
せっかくまあコンデジを買ったし、まあ、自宅からこう、まあ、ちょっと離れてるんですけど見えるし、
うん、
チャレンジしてみようと思い花火を撮ってみたんですが、
が、
まあ、やはりこうまず最初にオートじゃなくてどのモードで撮ろうとか、
うんうんうんうん、
っていうのをもう試行錯誤しながら撮ったので、
うん、
その中での失敗っていうのはありましたね。
そうか。でも花火はなんとか納得のいくものは撮れたんですか？
そうですね、まあ、初めてにしてはまあまあかなっていうのが
よかったよかった、まあ
はい、自分で言うのもなんですが
いやそれが大事ですよ、
今
やね写真はこう額に入れて飾るものだけじゃなくて、自分でいいのが撮れたなって思うのが第一歩で大事なので、
はい、
でもやっぱりあれですよね、事前にコツとかこんなことに気をつけようっていうのが分かってると、
うん、
うまく撮れるまで短くなると思うし、あそんなこともあったのかっていうのが分かってるとね、成功率も増えると思うので、
そうですね、
今日はじゃあ花火の撮り方のコツやら、はい、暗いところでこんなものがあるよねっていう他のものも撮り方のコツを喋っていこうと思います、
はい、
はい、ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、
今日はですね、
はい、
花火について話をしていくんですが、
はい、
具体的にどんな感じで撮ってどんな感じでうまくいかなくなったっていうのを聞いておきたいんですけど、
うん
うんうん、
まあ、デジカメのモードは、
うん、
まあ、手動で、
はい、
あの何秒シャッターを開くかっていうモードがありまして、
あ、シャッターが開いてる時間を指定できるモードがあるんですね。
あ、はい、あった、はいはいはい、探してみたらあったんですね、
うん、
でそれを使って、まあ、その花火が打ち上がるごとに、
うん、
何回かこうどの秒数がベストかな、
うんうんうん、
あの一応こう柵のところに置くような感じで固定して撮ったんですけど、
はいはい、
まあ、手ぶれをせず、まあ、どのくらいがベストかなっていうのをこう見ながら、
うん、
秒数を指定して、であとはもう本当感覚でどのタイミングでシャッターを切るのが一番いいかなっていう予想をしながら撮ったっていう感じですね、
うんうん、うまく撮れたのもあったりしたんですかね。
そうですね、後から見てみると、うん、初めてにしてはまあまあかなっていうのはいくつかありました。
そうですか、
はい、
で、ね、とりあえず花火は、
うん、
パッと向けてシャッターボタンを押せばいいっていうのではないので、
うん、
これから言うことの設定ができるカメラは、
はい、
できるとこだけしましょうっていうのを最初に言っちゃいますね、
はい、
とりあえず、
はい、
感度を、ISO 感度100、
はい、
シャッタースピードは2秒、
はい、
絞りの値を 5.6、
はい、
ホワイトバランスは太陽光お日様マーク、
はい、
で距離を無限遠というか、遠いところにピントが合うように固定、っていうのの、
うん、
自分のカメラで設定できるところは設定しましょうと。
渡
辺さんのカメラだとシャッタースピード2秒は設定できますよと、
はいはい、2秒と
円形固定かな、
円形固定はできましたね、
うん、あと多分ホワイトバランスの太陽光もできるんじゃないかと思います。
うーん、
で残りの多分絞りとか感度が、渡辺さんのやつだと、そのシャッタースピード長いモードにしちゃうと、感度はオートしか選べなくて、
はい、
絞りの値は選べないっていう感じだと思うんですけど、とりあえずそれで、撮れるんじゃないかと思っています。
はい、
まずそっちの話を少ししちゃうと、テクニカルな方というかカメラの設定の方ね、
はい、
シャッタースピードは2秒から4秒ぐらいの間がいいんじゃないかと思ってるんですよ。短すぎると、
うん、
あの花火がパーンって開いたのの軌跡が短いのしか映らないんで、
あ、そうですね、
そうそうそう、で長くしていくと形が映るんだけど、はい、長くしていけばいくほど、
うん、
余分なものまで映っちゃったりして、花火が開いてというか爆発してから開ききるまでだと、まあ、2、3秒で足りることが多いので、
うんうんうん、
2秒ぐらいにしておくのがいいんじゃないかと。で、感度と絞りは、
はい、
まあまあ決め打ちです、とりあえず、
はい、
でちょっと暗いなとか思ったら、うん、絞りっていうの今 5.6 って言ったと思うんですけど、
はい、
4にするとか、
うん、
眩しいなと思ったら、8にするとかっていう調整をすればいいんじゃないかと思っています。でホワイトバランスっていうのは色味が変わるんですけど、
うんうんうん、
それは固定にしておくので太陽光固定が一番いいんじゃないかと思うんですけど、オートでも多分構いません。
うーん、
あと花火はだいたい遠いところでやってるので、
はい、
円形固定にするとピントが迷わないと。
そうですね、はい、うん、
結局ねポイントは花火ってシャッターボタンを押すときにはまだ爆発してなくて、っていうことはどういうことかっていうと露出の計算をカメラ君ができないし、
あ、はい、
ピント合わせもカメラ君できないし、
うん、
ホワイトバランスオートにしても真っ暗だからできないっていうのを決め打ちで、設定しといてあげるということになるんですよね。
うん、
うん、で物によってはというか、コンパクトデジカメの中でも、はい、花火モードっていうのがついてるカメラがあるんですね。それは今私が言ったのと近い設定を勝手にしてくれて、ピント合わせは円形固定、シャッタースピードを2秒とか3秒にして、はい、感度を無理やり合わせてとかっていうのを勝手にしてくれるのがあって、それだとそのモードにして向けるだけですね。
おー、そういうモードがあるととっても便利ですけど、う
ん、やっぱりでも会社によっては花火撮るったって年に1度や2度だろって思って、入れてないところもあるんですけど、まあ、そんな感じで、
うん、
カメラの設定はするんですが、
はい、
やっぱポイントはさっき渡辺さんも言ってましたけど、
うん、
タイミング？
そうですね。
うん、あとはカメラも、準備ができないのと同じように人間もですね、
うん、
どこで爆発するかわからないんで、
はいはい、
カメラをどこに向けておくかと、
うん、
どのタイミングでシャッターを下ろすかっていうのは、
うん、
ちょっとねデジタルなんでせっかく、
うん、
何発か試行錯誤して、
うん、
タイミングをつかむのがいいんじゃないかと思っています。
うん、
基本的にはねこうバーンって爆発、
うん、
するところの直前からシャッターが開いて、
はい、
開いたのが開ききるところまでシャッターが開いていて閉じるっていうのがよくて、
はいはいはいはい、
それが画面の真ん中あたりにあれば一番いいんですけど、まあ、真ん中か端かは、美的感覚にもよるんですけど ね、
そうですね、
少なくとも入ってないといけないからっていうのがあるので、
とりあえず
は広角の方でちょっと試しに撮ってみて、あ、
うん、
あの辺で上がるんだっていうのが分かったら少し狙ってみるとかっていうのがいいんじゃないかと思うし、
うん、
タイミングも慣れですね。
そうですね。あとで今回初めてそのシャッタースピードを長めに開いてっていうモードで撮ったんですけど、
うん、
保存してる時間が長かったので、
あ、コンパクトデジカメだと、シャッタースピードがこう時間が長くなると、
はい、
ノイズを除去する処理を後ろに入れるんで、撮り終わった後に処理していますとか、
はいはい、
なんだろうな、ノイズリダクションしてますとかっていう表示が出て触れない時間があったりするんですよね。
そうですね。
そうそう。で記録してる時間自体は短いっていうか同じなんですけど、そこで時間を食っちゃうんで、
うん、
次に撮影できるまで長いんですよね。
そうなんです。だから連続してシャッターが切れないっていうのも失敗の一つですね。うんうんうん、
そっかそっか、
うん、
でもそれはちょっとね、カメラごとの仕様なので、
うん、
我慢していただくしかないんですけど、
まあそうですね、まあ、これからちょっともうね花火大会はもうない地域の方もいらっしゃると思うけど、う
ん、季節的にはじゃなくしちゃったんで、
うん、
うん、
まあね、これからだんだん使いこなしてっていう感じですかね、
うん、そうですね。で今日たまたまですね、私昼間にカメラの新製品発表にくっついてるトークショーに行ったんですけど、
うん、
そこでその先生が言ってたのは、
はい、
写真はですねファインダーっていうので見て、
うん、
撮るもんだっていう話をされて、
はい、
なんじゃそらって思ったんですけど、
はい、
いやファインダーは見つけるって意味ですよね、ファインドだから。
あ、はいはいはいはい、
なので自分が撮りたいものがどこにいるか、どこを切り取るかをしっかり、うん、意識して、
うん、
でよくねコンパクトデジカメとかでこの画面に映ったらシャッターボタンを押そうと、
はい、
あとはファインダー、違うカメラのファインダーを覗いて何かしらことが起こったらシャッターボタンを押そうと思うと、だいたいシャッターは遅れますよと言っていて、
はい、
そうじゃなくて自分で撮りに行くだから、あ、うん、このタイミングだなと思ったらそれに先を越してシャッターボタンを押すっていうのを やりましょうっていう話をされていて、
うん、
そうかそうかって思ったのを今まさに思い出して、
うん、
花火もね、あ、爆発するって言ってドーンって言った後にシャッターをしたんじゃ遅いっていうのは皆さんご存知で、
うんうんうん、ですね、
からね、
はい、
でじゃあピカッて光ったら遅うっていうのもちょっとだけ遅いんで、
うんうんうん、
今だって思う前にシャッターボタンが押せてるぐらいのタイミングをうまく、練習していただいて、
はい、
最初の何回かで、
そうですね、
はい、でこの花火大会だと、自分と花火が打ち上がるの距離とかがね、
うんうん、
一晩で違うんでその辺も含めて、はい、慣れていくと花火も綺麗に撮れるんじゃないかと思うし、さっき渡辺さんが言っていた、なんだろう、手すりとかにカメラ置く、
うん、
みたいなことして、
うん、
カメラが揺れないようにするとより綺麗に撮れるんですよね。
そうですね、
うん、
そこはやっぱり一番気をつけましたね、
うんうんうん、
シャッターをやっぱり長く開くから手ぶれは起こさないようにっていうので、う
ん、なんですけど花火って思ったより、
はい、
光の点が移動してるじゃないですか。なので固まったものがこう揺れてるわけじゃないんで、ブレるって言っても、
うん、
点画の軌跡、
はい、
がゆらゆらゆらゆらってするだけなんですね。だから手ぶれっぽいっていうよりも、
うん、
軌跡がまっすぐじゃなくてゆらゆらになるっていう風に映ります。なのでどこにも何も置くところがないから撮れないって思わずに、
うん、
とりあえず例えばその辺にあるものでも何でも構わないんで、
はい、
固定して撮るとか、あとはなんだったら手持ちでも撮ってみるとかっていうのでもいいんじゃないかと思うんですよね。結構撮れますよ。
うん、
うん、
そうですね、
うん、そんな感じで花火の話があったんで、他にもですね、
はい、
普段の撮り方とちょっと違うことをご紹介すると、手持ち花火、
あ、はい、
手持ち花火、私も実家とか行くとね、ちびっ子たちとお庭でやったりするんで庭が広いんでね、できるんですけど、
いい
です、
はい、
手持ち花火はとりあえずオートで撮ってみる。なんでかっていうと最近、はい、デジカメの性能がいいんで、花火ぐらいの明るさがあればピントも合うし露出もあったりするんですよ、なのでとりあえずオートで撮ってみてうまく撮れたらそのまま撮っちゃっていいんですけど、フラッシュをですね遠めなところから焚いたりフラッシュを弱めに焚くとかすると、
はい、
顔が綺麗に映ったりしますし、シャッタースピードが少し遅くてなおかつフラッシュを焚くとかすると花火が流れてるのと、
はい、
雰囲気が両方分かるのとかがあるんでその辺もできるだろうし、
うん、
その辺でね、いくつか、フラッシュを使うとかスローシャッターを使うとか、あと花火が明るくなってるところで半押しにしてピント合わせるとかっていうことをやると綺麗に撮れるんじゃないかと思います。
そうですね、手持ちだとこう花火の時間が長いから、
そうそうそうそう、
そういうことができますね、
うん、あとは、写真を撮るっていうのを、協力してくれるんだったら撮られるの人が、子供だと大変なんですけど、
はい、
座って、
うん、
顔と花火が少し近い感じで撮ると、
うん、
顔のが花火で明るくなるじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい、
そのくらいの明るさがあればピントが合わせられて、花火と顔が両方入った写真がこじんまりうまくできるんじゃないかと思うんですよ。立ってやると、
うん、
引いた構図になっちゃうじゃないですか。
そうですね、はい、
そうするとねちょっと、花火が大きく撮れないんですけど、
うん、
座って、まあ、顔の近くに手を持ってくるとかすると顔も明るくなって顔と花火が両方入ったような、うん、まとまりのいい写真が撮れるんじゃないかと思います。うん、
またねその花火の光で明るく見えるっていう感じもなんか雰囲気が良さそうな感じですね。
よくある誕生日の時のケーキがろうそくの明かりで顔が照らされてるみたいな感じに近い、いるとちょっと雰囲気も出ていいんですよね。
うん、
うん、あと暗いところで撮るとやっぱ夜景ですかね。
あ、そうですね、あの花火と違ってこう止まってる光を撮るっていう、
そうそうそう、
なると違いっていうのは、
うん、夜景ってチャレンジしたことありますか？
それがねないんですよ。
そっかそっか、
うん、
夜景って、まあ、展望台から撮る感じを想定してお話をするとやっぱり、夜景の場合に一番の敵は手ぶれです。
うーん、
なので、
うん、
ミニ三脚みたいなもので固定するとかができるといいんですけど、
うん、
三脚禁止なところとかもあるんですよね。
あー、場所取ったりとか、
そうそうそう、前のお客様の迷惑になるとかっていうので、
うんうん、
なのでちっちゃい三脚が使えると楽ちんですけど、
はい、
そうじゃない時には展望台のガラスに押し付けるようにして撮るとかっていうのもできるんじゃないかと、
うんうんうんうん、
するとあんまりブレなく撮れる、
うん、
で、あとガラスの反射がですね、
はい、
映り込むことがすごく多くて、
うんうんうんうん、
過去の夜景によくわからない白いものがふわって映ったりすることが多いんで、
うん、
それの映り込みをしないようにするために一つは今言った、はい、ガラス面に押し付けるようにして撮ると、
うん、
映り込みが少ないんですけど、それでも映り込んじゃうときには、
うん、
自分の体で映り込みを隠すっていうのとかができるんですね。ちょっとまあガラスのね向きとかにもよるんですけど、
例えば
胸のところにカメラを構えて、
うん、
ガラスに、手を押し付けるようにして、
うん、
パシャって撮ると、
うん、
ブレなくて、なおかつ体が光走ってるわけじゃないんで、
うん、
映り込みが少ないとかっていうのができたりするし、
うん、
あとガラスの一番下とかがに物が置けるんだったらカメラを床に置いて撮っちゃうのも手かもしれない、はい、うん、私は一時期ビーンズバッグって言ってお手玉をポーチの中に入れて、
うん、
枕みたいにしてそこにカメラを乗っけてってやると好きな方向に止まるんで、はい、それで撮ったりもしてましたね。とりあえず、そんな感じでカメラを固定するのと、
うん、
露出はですね、
はい、
とりあえずオードで撮って、
うん、
その後露出補正をするのがいいんじゃないかと思うんですよね。
うーん、
というのは、ちょっとマイナス側に振る、要は暗めに撮るって言った方が、
うん、
夜景っぽく映ることが多いんですね。というのは、はい、夜景って黒ベースじゃないですか基本は。
そうですね。
なので、
うん、
全体が黒っぽく撮るにはマイナスの補正をするんですよ。
はいはいはいはいはい、
っていうのが基本なんですけど、
はい、
すごい明るい明かりがあって、うん、カメラが、うん、眩しいから、暗くしちゃえって思ってるところにもう一回もっと暗くしろっていうと全体が暗くなっちゃったりもするし、う
ん、
はい、本当に光が眩しいぐらいの夜景を撮るときにはマイナス補正をすると、うん、あんなに眩しかったのに暗くなっちゃったなとかっていうのがあるので、自分のイメージと合ってるかを見ながら露出補正で明るさを調整する。だから、オートプラス露出補正っていうのがいいんじゃないかと思いますし、
うん、
あとは夜景モードがついているカメラだと、
うん、
普通のオートだと暗いところまで対応できないのが多いんですね。真っ暗になっちゃうのがあるんで、
うん、
そういうカメラだと夜景モードを使っていただくと、
はい、
いいんじゃないかと思う。夜景モードと露出補正がうまく組み合わせられると凝った写真が撮れるんじゃないかと思います。
うーん、
うん、
露出を、はい、暗めにするっていうのはやっぱりその夜景を映えさせるために暗くするっていう感じですか？
それもありますし、
うん、
基本は出来上がった写真の全体が黒っぽいところにキラキラ、うん、はい、明かりがついてるっていう写真が夜景の普通のやつだと思うんですけど、
うん、
適正露出っていうのは全体的に薄明るいのが適正露出なので、
あ、はいはいはいはい、
それに比べて黒が多いはずだから少し暗めっていうのが自分が見た夜景 と、はい、感じが似てるのに撮れる。でも写真はまあ好き好きなんで、もっともっと、非現実っぽく撮りたいときにはプラスに補正をするとかもありなんですよ。
ああ、逆にしてみるの
最近だ と、工場夜景の写真とかって、
はい、
いうのがあって、
夜
工場がこう照らされているプラントが、
うん、はい、
それを撮ったりするんですけど、
うん、
普通に撮ると普通に撮るというかな、夜景っぽく撮ると夜の工場なんですけど、うん、
はい、
明るめに撮ると、うん、よくわからない未来都市っぽく見えるとかっていうのもあって、
へえ、なんか面白いですね。
工場夜景っていうので検索していただくと出てくるんです、うん、そんなのも面白いかと思います。
で、
普通の夜景もだから、見たのと近いように撮るにはちょっとマイナス補正が多分向いてると思うんですけど、
うん、
表現として暗い中にほのかに明かりがついてるんだったらもっともっとマイナス補正だし、きらびやかなものとか、
はい、
ちょっと雰囲気を変えたいときにはプラス補正っていうのもできると思います。
うーん、
雰囲気変えるにはね、ホワイトバランスでも 暖色系、あったかい感じの色になったり、うん、冷たい感じの色になったりするので、その辺も変えてみると面白いんじゃないかと思いますね。
うん。まあ、夜景はね、こう花火と違って、こう瞬間的 に逃げるものじゃないんで、うん、
止まってるんで、
いろいろこう試して
試します
撮るのは面白そうですね。
うん、ぜひあのロマンチックな感じが消えない程度に写真を撮ってください。
そうですね、ちょっとカメラに夢中になりすぎてみたいな、そうそうそうそう、ちょっと待って、
向こうも見ようよ、ちょっと待って、うん、ちょっと待ってみたいなのになりすぎると良くないので、
うん、
ぜひあの、写真撮っていいって言って生撮って、うん、こう、うん、コミュニケーションしながら撮るといいんじゃないかと思います。
うん、
はい、あとですね、今日はご質問もいただいているので、
あ、はい、
そっちの紹介をしてみようと思います。
はい、
青森市のワクさんという方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。一眼レフカメラは15年ほど触っていたものの、漠然と使いすぎていて基礎の基礎を今勉強しているものです。今回聞きたいのは、絞り優先オートとシャッタースピード優先オートの使い分けはどういう場合にすればよいのかということです。シーン別、被写体別の具体例があれば教えてください。ちなみにメインで撮っているものは趣味でモデルさんのポートレートです。よろしくお願いします。ご質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
趣味でモデルさんのポートレート撮ってるっていうのは随分あれですね、
なんか本格的な感じですね。
やっぱりしますね。もしかして高い、なんていうのかな、カメラマンっぽいレンズとか持ってたりするんですかね。
ねえ、なんかすごいですね、うん、モデルさんを撮ってるっていうのは
すごいな。絞り優先オートとシャッタースピード優先オートの違いと使い方。
はい、
絞り優先オートとシャッタースピード優先オートの説明を細かくしていると時間がないので
、ええ、
大体にかいつまんで言います。
はい、
絞りを優先っていうのは、
はい、
レンズを通る光の量を変えるんですけど、
はい、
それを変えるとピントの合う範囲が薄くなったり、前後に薄くなったり厚くなったりします。
はい、
なのでピントの合う範囲を狭くしたり広くしたりするのが絞り優先で、調整するとき。
はい、
でシャッタースピードを優先、要はシャッタースピードを指定する方は、はい、どのくらいの時間を止めたいか、
はい、
っていうのがそれぞれの役割なので、
はい、
絞り優先オートを使うときには、
はい、
風景で何かを、目立たせて他をぼかしたいとか、
あ、はい、
撮影で目はくっきりしてるんだけど背景や、ね、他のパーツをぼかしたいって時には絞りを開けるとかっていうので、使います。
うんうんうん、
一方でシャッタースピード優先っていうのは止めたい、またはブラしたいっていうのをコントロールしたいので、はい、スポーツ写真で速いシャッタースピード、
うんうん、
動きのあるものを撮るときに速いシャッタースピード、
はい、
または動きがあるものをわざわざブラしたい、
逆ですね、はい、
例えば滝とか水の流れみたいなものって、
うん、
速いシャッタースピードだとしぶきが止まるわけですよ。
あ、そうですね。
逆に、シャッタースピード長くすると、うん、いろんな流れが混じって映るわけですね。さっきの花火じゃないけど、
はい、
光がたくさんたくさんこう、ね、こっちから出たキラキラ、こっちから出たキラキラが映るんで、波とか滝とかが、
うん、
白い塊っぽく映ったりするんですね。
あ、はい、
なので、シャッタースピードを長くする方は動きを動きのように撮ったり、または動きを塊のように撮ったりする、
うん、
花火みたいに光る点が動いてるものを軌跡として撮るみたいな時に使うんで、
はい、
なので絞りはピントの合う範囲をコントロールしたい時、
はい、
シャッタースピードは止めたいまたはブラしたい時間をコントロールしたい時に使うっていうのが、それぞれの使い方になります。多分一眼レフね、使い始めるとここ一つ大きい悩みどころだと思うので、とりあえず今言ったことを覚えておいてもらって、
はい、
使いながら、覚えてもらうのがいいんじゃないかと思っております。
はい、
青森市のワクさん、これでお分かりになったでしょうか。質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ということでエンディングの方に行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
久しぶりの録音でしたね。
そうですね、
うん、本編の方でいろいろおしゃべりしたんですが、
はい、
行かせそうですか。
そうですね、まだね結構室内で猫撮ることが多くて、
うん、
まあ、ちょっと天気がね、ゲリラ雷雨があったり、
そうですよね、台風の日に、うん、今収録してるんですけど、
ね、そうですね、ちょうど台風通過中だと思うんですけど、そうですよね、
関東の方も影響というか、うん、波及効果で急に雨が降ったりなんだりもありまして、うん、あんまりね、うん、こう気軽に撮影するっていう感じじゃなかったですけどね。
そうなんですよね、
うん、
でちょっと、まあ、まだちょっと暑い日は続くと思うんですけど、
うん、
もうちょっと今度は外でもこう写真を撮ってみたいなと思いな、うん、
ぜひ先ほどのアドバイスの通り、
うん、
花火はもしかしたら今年は難しいかもしれないですけど、
うん、
夜景やら何やらが撮れるといいですね。
そうですね、
うん、ということで、たくさん喋ったはずなのでサクサクっとエンディングの方というか告知の方してみたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエストなどなど何でも結構です。投稿していただくのはブログ、ツイッター、メールなどでお願いします。メールのアドレスは sonnap@0438.jp です。ツイッターもやってまして、ツイッターのアカウントも sonnap でやっております。先週ね、はい、お休みしたんでその埋め合わせ的にですね、難しいことをちょっと連投してみたんですけど、
はい、読みました。
結構ですね反響がないので踏んだったりもしております。
はい、
あとですね、ブログもやっていて、そちらのコメント欄からも皆さんからのメッセージ送れるようになっておりまして、
はい、
ブログはですね、そんなフォト内緒というのをひらがなで検索していただくと見つかると思うので、そちらのコメント欄からもお願いします。
はい、
あとそんないプロジェクトという団体で、やってまして、その一つの番組がそんなフォト内緒なんですけれども、そんないプロジェクトのフェイスブックのページもあります。
はい、
そんないとかで検索すると、見えると思うので、そちらでもいいねとかつけられたり、あと各番組配信するとそこにリンク貼ったりするので、そちらも見てみてください。
はい、
でこの前ですね、そんな IT R40 というちょっと毛色の変わった番組の収録もしたので、そちらも多分公開されてる頃じゃないかと思うので、
はい、
そんな IT までがひらがな、 R40 はアルファベットと数字と、
はい、
という番組で PC の昔話をするというIT 番組なんだけど最新情報ゼロという番組やってますので興味ある方は聞いてみてください。
はい、
はい、というわけでですね、来週のテーマと決まっていませんが終わりにしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ということでお送りしたのは吉安と
渡辺でした。
それではまた来週、さよなら。この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。